それぐらい私たちは日常の現実の世界の中に浸り込んでいるわけであります。そこに私たちは聖書の言葉を聞きながら、聖書を読みながらですね、冷たい笑いが生まれてまいります。神の御言葉を正面から受け止めることができなくなってしまう。御言葉を軽くいなして笑いながら適当にあしらってしまうことがあるんですね。相変わらず主よ主よと言いながら自分で考える、自分で自分で自分で、こういうことをやっているのではないかと思います。だけどもその時に私たちは全能なる神を知ることがない。最後にルカの一章、ルカの一章の最後です。マタイ、マルコ、ルカ、新約聖書の一章26から36のところを見ておきたいと思います。ルカ一章83ページになります。実は昨年のクリスマスに出会の後で、クリスマス礼拝洗礼式集会の後でですね、本当に少ない人数ありましたが、マリアという DVD 見たんですよ。よかったです。見せてもらいました。よかった。見た人みんなそう思いました。本当に映像化された時代交渉をきちんとした、ちょっともちろん解釈もありますけどね、そういうマリアの物語を見させていただきました。その中で受胎告知という、ね、場面が出てくるんです。神には何でもできないことありませんという37節の言葉、神には何でもできないことありませんと神様、見つかりガブリエルのマリアにおっしゃるところが出てまいります。ガブリエルがマリアに現れ、彼女が受胎したことを告げます。おめでとう、あなたは聖霊と身をもっています。マリアは驚きました。どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。確かにありえないことです。そんなことは常識考えてマリアも分かってます。その時ミツカイはマリアを諭すように言ったんですね。37節、神には何でもできないことはありません。それを聞いたマリアの口から有名な言葉が出てくるんですね。それが38節、ルカ 1-38、 私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。お言葉通り好みになります、好みになりますようにというのは英文でね、有名な言葉ですよ。 Let it be って言うんです。ビートルズの歌に出てくる Let it be、Let it be to me。 お言葉通りこの私になりますように、あなたが神を語られた通りに好みになりますように。素晴らしい信仰です。ここには冷ややかな笑いがないんです。エリザベスはこのマリアと交わりした時に真っ先に言いました。死によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人がなんと幸いなことでしょうってこう言ってるんですね。まさにその通りでありました。皆さん、この世界には視点を変えるならば神様の全能の力あふれているんです。宇宙の中にも、自然界の中にも、歴史の中にも、よく見るならば、調べるならば神様の全能の力が満ち満ち溢れているんです。そして聖書の中に全能の力の御言葉が同時に溢れているんだということです。しかし一方で私は心の中には冷たい笑いが、不信仰の思いが溢れているんです。私の鏡の世界はみんな不信仰の世界なんです。目で見て手で触るのが全てかのごとく、大きな人たちが錯覚してる。みんなそれは朽ちていくんです。滅んでいくんです。亡くなっていくんです。でもそれが永遠に続くかのように、 そういうものを持っている喜びや楽しみが全てあるかのように生きている錯覚です。過ぎな過ぎていく、そういうものの望みにおいて生きている。喜んだりがっかりしたり悔しがったりして、私はそういう世界の中にそういう人と一緒に交わりながら、それが全てかのごとくに私たちも思ってしまう。私たちは全能の神を信じるとどんなに告白してもですね、私の日常生活の中に、我らの心の中にさまざまな問題が実はあるわけですね。何よりもこの冷たい笑いが、不信仰の笑いが私の心の中から取り除かなければならない。そして本気で御言葉に向かい合う、御言葉の語りかけを聞くということがどんなに大切かということをもう一度思い起こしたいですね。と同時にですね、全能の神を信じ、御言葉に心を開いて信頼する中にもですね、私たちは私の日常生活や人生の中でいろんな問題や障害が全部が取り除かれるわけではないということも、これも私たちが経験しております。マリアもそういうことを思ったはずなんです。ちょっとマリアのことを想像してみました。聖霊によって神の特別なご配慮で身ごもったというならば、なぜ旅の途上で、しかも家畜小屋で、あのような不安な出産をしなければならなかったんだろうかとマリアは疑わなかったでしょうか。全能の神ならばもっと違う出産ができてもよかったのに、そういうふうにしてもらってもよかったのにと思ったかもしれない。なぜ神によって誕生させる特別な子供をですね、私は私と両親はこの帰るのかようなものに寝かせなきゃならないのかと思ったかもしれない。悲しかったかもしれない。どこに全能の神の力が働いてんだろうと思ったかもしれない。子供が成長した頃ですね、神の御子の誕生を知ったヘロデ王がベツレム近郊の幼い子供を全皆殺しにします。マリア夫ヨセと共に見つかり告げられてエジプトに逃れるんですけども、自分たちは逃げて助かってもこの村の子供たちは一体どうなるんだろうか、後ろ髪を光るような思いで、優しいマリアはエジプトに行ったんじゃないかと思いますね。私たちもそういうことを思うことがあります。なぜ全能なる神様がこんなことを許されるかということがありますよ。わからないこともあります。なお問題、課題や障害が残されることもあるんです。なぜ全能なる神様が助けてくださらないんだろうか、問題これを解決されないんだろうか、なんでこんなことを許しておかれるんだろうか、こういうことは残っている。だけどもマリアはその度に神を全てのことにおいて憐れみと主よ、あなたの御心を出してください、神様あなたは全てを支配なさっています、そして今あなたのなさる結論が出てるわけじゃない、神は必ず病んで進展進中を持って全世全を神の御心を成し遂げてくださる時がやがて来る。その時まで神はどうぞあなたの御心を成してください。そして私においてお言葉通り、あなたの言葉通り好みになりますように。おそらくこの御言葉はですね、障害をかけて一貫してマリアはいつでもいつでも主よ、あなたの御心を成してください、あなたのお言葉を成し遂げてください、彼女は生涯かけてこの祈りを祈っていたんじゃないかと。これは大切なことです。神様の全能の力というものは私たちの願う通り思い通りに即そこに現れ発揮されるわけではないということですよ。